ちは、いかがお過ごしでしょうか。ミンプイラジオです。この放送ではアールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は北京への千里の徒歩の旅という内容です。それではお聞きください。北京への千里の徒歩の旅。文、甘粛省のダーファー弟子、ビンフェン。ワシントン DC からマイアミまで旅をしてみたいと思いませんか？したいと思うでしょう？しかし、徒歩での旅ならいかがですか？それはしたくないでしょう。私の体験をお話ししましょう。私は中国の最北部に位置する甘粛省から中国の首都北京へ千里の徒歩の旅をしました。途中で私はたくさんの苦労をしましたが、同時にたくさんの喜びと奇跡も体験しました。私はなぜ、どのようにこれほど長い旅をしたのでしょうか。小学3年生のある日、私は教室で授業の準備をしていましたが、突然右の前方のドアの外から、長さ一尺、太さ一寸ほどの皮付きの木の棒が飛んで入り、私がまだ反応しないうちにパタンと私の頭に当たってから地面に落ちました。頭を触ってみましたが痛くなかったのです。私は慌ててその木の棒を探してみましたがありませんでした。外には人がおらず、私の周りにいた子供たちは皆遊びに夢中で、まるで何も起きていなかったかのようでした。実際、私は小さい頃から不思議なものが見え、聞こえました。しかし、これらは私の生活を容易にはしてくれませんでした。私は骨盤と足の骨に深刻な問題を抱えていました。あまりの痛みに私は冗談で、自分は骨まで悪くなった、と言いました。私は手術を受け、また気候治療で症状を和らげようと思いましたが、皆効き目はありませんでした。そんなある日、私はワールンゴンの奇跡的な治療効果と、どうやって人の性格と心性を改善したかの文章が載っている雑誌を読みました。そして私は修練を始めました。すぐに体内の劇的な変化と、細胞まで変わることを感じ取りました。しかし、私の喜びは長く続きませんでした。数ヶ月後の1999年7月20日、中国共産党はワールンゴンを禁止しました。人を苦しめる悪徳な宣伝に、私は巨大な圧力を感じました。中国で人々は問題を解決するために、陳情オフィスを訪れます。私は北京へ行き、ファールンゴンのために陳情することを決めました。私は多くのファールンゴン学習者が同じ理由で北京へ向かっていくのを目にしました。私はすぐに北京へ行こうとしましたが、お金を持っていませんでした。お金がなくても、私は北京へ行きたかったのです。そして私は歩いて行くことにしました。他の学習者は私を励ましてくれました。固い意志を持って歩いて行きなさい。足に傷を負っても放棄しないでください。と言ってくれました。また、二人の修練者が一緒に行くと言ってくれました。私の両親は、私に家を離れさせたくはありませんでした。彼らは私が政府と揉め事をしてほしくなかったのです。私は窮地に陥りました。彼らに心配をかけたくない一方、ワールンゴンに対する誹謗中傷の宣伝に直面して、ファールンダーファーのために声を出したかったのです。ファールンゴンを修練しない姉が、新しい靴を買ってきました。この靴を履けばあなたの足は痛くないでしょ？と彼女は言いました。これはもう行くべきだという 強いヒントでした。私が出発しようとするのを見て、母は涙を流しながら、私に行かないように頼みました。私はずっと昔に制約を立てました。私は今生苦難を舐め尽くしましたが、師父は私を救ってくださいました。私は困難を避けて通ることができません。私は自分の制約を実現しないといけません。ダーファーのためなら命を捨てても構いません。と、私は母に穏やかに伝えました。師父は精進用紙に私の感想で、人間はひとたび真理と生命の存在の真の意義を知るようになれば、そのために命を捨てても惜しくはない、と説かれました。旅が始まる。2000年7月のある早朝、私は家を離れました。家から出たとき、私は自分がすべてを放棄できたと感じました。私はすぐに問題にぶつかりました。庭の大門がロックされていたのです。師父、私を助けてください。と、私は心で師父にお願いしました。私は全身の力を使って塀に這い上がり、ジャンプして外に降りました。父が後ろで私に帰ってくるように叫んでいるのが聞こえました。彼の方に戻って行ったら、私の旅は続かなかったはずです。私は同行する同宗に会いました。一人はおばさん、もう一人は私が姉さんと呼んでいる同宗でした。はじめの日は私にとって本当に一つの試練でした。とても暑い日で、ずいぶん歩きましたが、水を飲むところも休むところもなかったのです。私は喉が渇き、ずっと汗をかいていましたが、一日中食べることも飲むこともできなかったのです。夕暮れになると、私の両足はまるで2本の木で作ったポストのようになりました。足が私を前へと動かすのではなく、私が足を引っ張りました。先に行ってください。皆さんの足を引っ張りたくありません。後で追いつきます。と私は疲れた声で、おばさんと姉さんに話しました。それはダメです。続けて一緒に行きましょう。とおばさんはきっぱり言いました。彼女は私の腕を掴んで、私を前へと引っ張りました。私たちは夜の間歩き続けました。私の服はずっと濡れていて、夜の風でも乾きませんでした。ついに私は動けなくなりました。まるで全身のエネルギーを使い切ったようでした。朝の日光が空を照らすとき、私たちは小さな市場に着きました。おばさんは私にトマトを二つ買ってくれました。みずみずしいトマトを食べながら、私はこれで生き返ったと思いました。数日後、私たちはおばさんと姉さんのふるさとに着きました。私たちは彼女らの親戚の家に泊まりました。翌日、そこにおばさんの息子と姉さんの夫が現れました。彼らは彼女らが家を出てきたことを非難し、家に帰るよう求めました。私たちは夜になってから出発することにしました。私はおばさんと同じ部屋に泊まっていましたが、夢の中で姉さんが、ビーフェン、早く起きなさい、というのが聞こえました。彼女は数十メートル離れたところにいました。暗い中、彼女だけがはっきりと見えました。時計を見ると朝3時過ぎでした。私はおばさんを起こし、私たちは静かに部屋から出て行きました。私たちは 庭の塀に登り、外に飛び降りようとしました。しかし、飛び降りるとき、私は腰を痛めてしまいました。おばさんが安全に降りられるように、私は電柱を見つけてあげました。私たちは姉さんに会い、一緒に走り始めました。しかし、姉さんの夫に気づかれ、追いつかれてしまいました。私たちは帰るしかありませんでした。腰の痛みは私の全身に広がりました。姉さんと私はもう行けない。しかし、あなたのことが本当に気になります。私たちと一緒にまず家に帰ってから、改めて出発した方がいいかもね。どう？とおばさんが私に聞きました。私は決めました。心配しないでください。私は一人で行きます。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは、続きをどうぞ。姉さんと一緒に行く。私は、北京へと続く線路に沿って歩きました。私は、早く歩きたかったのですが、腰の痛みがひどくて、猫背になって歩きました。どのくらい歩いたか覚えていないのですが、もう、痛みに耐えられなくなったとき、私は足を止め休みました。しかし、座ろうとするとさらに苦しく、息をすることさえ難しく感じ、立っているしかなかったのです。リンフェン、早く！と誰かが私を呼んでいるのを聞きました。車が一台止まりましたが、姉さんが私に手を振っていました。私は以前、夢でこの光景を見たことがありました。シフが私にヒントを与えてくださっていました。私は急に泣き出し、腰の痛みも忘れ、姉さんに向かって走って行きました。私は車に乗りました。姉さんは私が一人で歩いていくことが心配になったと教えてくれました。彼女は密かに家を去り、私を探すために車を借りました。彼女は私がどこにいるかわかりませんでした。奇跡的に、彼女が車の窓から外を見ているとき、私が線路に沿って歩いているのが見えたということでした。なんという偶然でしょうか。たくさんのことが一致しないといけません。線路と一般道路が近くなければならず、姉さんが反対側を見ていたらダメで、私が座っていたり、私が少し早く、あるいは遅く歩いていたらダメでした。私たちに対する師父の加護は、言葉では表せないものでした。私たちは二人ともお金をあまり多く持っていませんでした。そして私たちは運転手に費用を支払い、歩くことにしました。汗が私の髪の毛から滴り、潮の跡が顔に残りました。私の洋服はずぶ濡れになりました。 卵サイズの石ころが私たちが歩く線路の小道に敷かれていました。私の靴はそれらに破られ、つま先の爪も破られました。時には私はお腹の中の食物が石に感じられました。毎朝起きて立つたびに、私は足の筋が切られたように痛くなりました。足を引きずりながら前へと進みました。こうして十数分歩くと少し楽になりましたが、座るとまた足は痛くなりました。時には腰が痛くなって横たわるしかありませんでしたが、体を動かすことはできませんでした。私たちの条件は恐ろしいほど厳しかったのです。しかし、主婦はその状況の中で、私の安逸を求める欲望をなくしてくださいました。私はそれほど清潔を気にかけることがなくなり、どこでも寝られるようになり、異常な高温と気が悪臭にも耐えられるようになりました。寝るときは、アリ、虫、ネズミが至るところで走り回っていても、私は邪魔されなかったのです。汽車が大きな音を出しながら走っても、私は影響されませんでした。疲れ切ると、私たちは法を勉強しました。痛みがやってくると、同宗からの励ましの言葉を思い出しました。固い意志を持って歩いて行きなさい。足に傷を負っても放棄しないでください。私は自分に言い聞かせました。痛みがどれほどひどくても、私はそれを気にしないと、少しずつ私がその痛みを感じ取ることをやめたら、私の足はどんどん速くなりました。私は足がないように感じられ、まるで飛ぶような感じでした。私たちを待っていた奇跡。ある日、私たちは日が暮れるまで歩き、大きい円錐台形のプラットフォームに着きました。暗い中、私たちは手で探りながら歩いていました。姉さんの手がビニール袋に触れました。中にはまだ温かい丸い餅が入っていました。そこらは農村部で、一日歩いても一人も会えない偏僻なところでした。私たちは、これは主婦からだ、と感激の涙を流しながら、その餅を食べました。私は食べ物について心配したことがありませんでした。歩いていると、常に道のそばにスイカやまだ包装を開けていないパンがありました。私はあまり多く食べなかったのですが、お腹が空いていると感じたことはありませんでした。ある寒い夜、私は夢の中で誰かが私に洋服をかけてくれるのを見ました。私はすぐに暖かくなりました。翌日、私は突然、あんの入ったものが食べたくなったのです。お昼頃にある村に着きました。一人の優しい女性が大きなせいろに入ったあん入りの蒸しパンを持ってきてくださいました。子供が蒸しパンを作る練習のために作ったそうです。あなたたちはここに座って食べてください。残りはすべて持って行ってください。と言いました。そして彼女は私たちに洋服を数枚くれました。寒くなってます。あなたたちは服を十分持っていないですね。と言ってくれました。主婦は私の昨日の夢を実現してくださいました。私は常に雲のような物質が私の胸を満たすのを感じました。それは素晴らしいことでした。腰と足の痛みは、主婦が私の体を浄化してくださっていると分かりました。 山西省大原市の駅に着いたとき、従業員が私たちにどこから来たのかと聞きました。私たちは甘粛省からずっと歩いてきたと答えました。彼女はびっくりして、ありえないと言いました。それが本当なら、あなたの靴はとっくに壊れてしまったはずです。と言いました。途中で私たちは20代の2人の青年に会いました。彼らは私たちのものを奪おうとして後ろを歩き、ある橋の下で私たちを呼び止めました。彼らに私たちはお金を持っておらず、歩いて北京に向かっていると伝えました。彼らは私たちのカバンをチェックしましたが、ファールン語の書籍、ジュアン・ファールン以外は何もなかったのです。彼らは私たちと一緒に歩きました。一緒に歩くとき、私たちは彼らに修練について、因果応報の法則について教え、自業自得を伝えました。私たちは彼らに仕事を探して、善良な人になるように励ましました。彼らは喜び、ソフトドリンクを買ってくれました。次の駅で彼らは疲れ切ってベンチで寝込みました。私たちは引き続き歩きました。北京へ到着。40日歩いて私たちは北京の天安門広場に着きました。女性の警官から私たちはファールンゴン修練者かと聞かれましたが、彼女に答えず続いて歩きました。彼女は手を振って車を呼んできました。数人の警官が車から降りてきて、私たちを車内に引っ張り入れました。私たちは派出所に連れて行かれました。二人の警官が私たちを尋問し、罵りました。私たちから何も得られなかった彼らは去って行きました。一人の修練者が連れて来られました。私たちが甘粛省から歩いてきたと聞いた彼女は、500人民元を渡してくれました。あなたたちのような修練者が北京に来ると思っていました。私はあなたたちを探してお金を渡すために来ました。もらってください。と言いました。私は歩いて帰ろうとしていたため、それをもらいたくなかったのですが、警官が来て彼女を連れ去る前に、彼女はお金を姉さんのポケットに入れてくれました。シフは私の帰るお金を用意してくださったのです。姉さんと私は北京にある山東省連絡オフィスに連れて行かれました。私たちは別々に監禁されました。二人の接客係が私がどこから来たかを聞き出すために送られてきました。私は彼女らに私がどのようにファールンゴンの修練を始めたか、ファールンゴンはいかに私の観念を変えたか、中国共産党はいかにファールンゴン修練者を迫害したかを伝えました。私たち修練者は真善人を修練します。あなたたちが何を求めているか知っています。私があなたたちに私の住所を教えたら、あなたたちは悪い人を手伝ってしまい、あなたたちに本当に害をもたらします。彼女らはしばらく何も言いませんでした。そしてその中の一人が、あなたは真理を治める修練者ですか?と聞いてきました。私は真面目にうなずきました。私はあなたを信じます。と彼女は言いました。一人のファールンゴン修練者が彼女に、真に修練する人に食物を与えたら、功徳無量になると教えてくれたと言いました。しばらくして彼女は蒸しパンと料理を持ってきました。数時間後、私は釈放されました。姉さんがどこにいるかと聞いたら教えてくれませんでした。町に出た私は姉さんが心配で、あてもなくぶらつきました。突然、ビンフェンと私を呼ぶ人がいました。 まさに姉さんが通りの反対側にいました。北京のように大きな都市で、たくさんの人が歩いている中、長い時間別れていたのに私たちがこうやって再会できるとは信じられませんでした。私の修練の道のり。一度夢の中で私は参道に沿って歩いて降りてきていました。小さい溝まで歩くとジャンプして渡りました。私が振り返ってみるとその溝は底の見えないほど深い溝でした。それが私の旅でした。当時は簡単なことのように現れたかもしれませんが、実際は乗り越えないといけない大きな挑戦と障害物でした。師父はこれらのすべてを解決してくださいました。この旅を通じて、師父はすべてを安排してくださったと分かってきました。私たちの修練の道は、実はすでに用意されています。私たちはただそこを歩くだけです。時には、続けて前へ進むことが不可能であるように見えるかもしれませんが、師父は、ジャンファールンで、リューワンファーミンユーイーチュンと説かれています。困難な部分を通り抜ければ、柳の影と花の明かりの向こうに村が現れたように、その道が見えてきます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、インフィネットのウェブサイト、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。